詩編の49編ですね。この詩編の49編も一読して、どういうことが言われようとしているか、ちょっと分かりにくいところがあるかと思いますが、少しずつ見ていきますと、諸国の民を聞けっていうふうにですね、そういうふうに呼びかけるところは単に個人とか友達とかじゃないんですね。これはなぜかというと、これは本当に真理だからと。真理だからこそですね、諸国の民を聞けというふうな言い方で言ってるわけです。例えば普通の単なるおしゃべりっていうのも、この諸国の民を聞け、このおしゃべりなんてそんなことはありえないですね。もう本当にちょっとお話を、おしゃべりをしてすぐに消えてしまうわけです。この聖書のことっていうのはですね、これ本当にこの単に 2,3 の人だけじゃなくて全部に当てはまるからこういうふうに言うので、そこがまあ聖書の非常に大きな違いで、確かにこの諸国の民が聞いてきたわけです。証拠の民は聞けっていうと、その通りに、この詩編も、2500年もから3000年近くも前のものなんですけど、この無数の諸国の民が実際にこれを聞くことになったわけですね。そういうふうにまず呼びかけておると、この真理っていうのはそういうふうにいつもみんなに当てはまるので呼びかけておるということです。そこでこの詩を作った人がですね、言おうとしている、その積む民みんなっていうのは、貧しい人も豊かな金持ちもみんなそうだっていうことを念のために3節に付け加えてあるんですね。こういう真理っていうのはですね、真理っていうのはそもそもですね、ある国の人だけとか、ある年齢の人だけとか、ある知能の人だけとかいうことじゃなくて、とにかく誰でもこの当てはまるっていうんですね。だからこれ、例えば 2×3 の真理っていうのは、これは貧しい人も豊かな人も全部当てはまるわけです。そういうふうに科学や数学の真理を見たらですね、ある民族だけしか当てはまらないということは、すなわち真理じゃないわけですね。どこでやったって H2O と O2 と反応すれば H2O と水ができるという、それと同じように精神の世界にもこういうふうにですね、どこにでも当てはまる、誰にでも当てはまるものが、これが真理だと思います。でも普通一般にこの我々の受けた教育では真理というと、なんかこういう科学的な真理を思い浮かべてしまってですね、こういう精神の世界にもそういうふうに万民に共通な、千年に千年経っても変わることのない真理があるようとはもう全然というと聞かなかったはずです。聖書はそれを大事に置いているわけですね。で、知恵、英知、格言というのは、これは同じようなことを詩だから言い換えているだけですね。でも知恵というのよりは英知という方がいいわけで、この知恵とか聖書で英知、知恵というのはみんなですね、神に関する永遠の真理を指しているわけですね。日本語の知恵っていうのは、知恵をつけてやるとかいうふうにですね、悪知恵とかいうふうにしばしば良くない意味でも使うぐらいです。だからそういう意味で軽い意味でしかないですね。知恵がついてきたとかいうようなこと。でも、この言語にあたる言葉っていうのはそういうことはないわけです。この神に関わる永遠の真理と、そういったことをですね、この元になるヘブライ語は意味しておるわけです。英語で言えば、wisdom と、あるいは understanding というふうな言葉を当てたりしますが、それでも十分ではないわけですね。そういうことで、この H というのはホクマーというヘブライ語なんですね。から、この知恵と H とかいうのは、そういう似た言葉です。だから違うものではなくて言い換えているだけです。どれだけ百科事典のような知識を知っているかじゃなくてですね、何が本当に価値があるのかと、どういうことが全世界のありあり人に通じる真理なのかっていうことに関してはっきりと分かっている人、これは知恵があるというわけですね。ここで言う英知があるというわけです。でまずですね、この人は語るんだけども、この五節でこの語る人自身が耳を傾けると。私は格言に、格言といっても英知といってもないですけども、まず耳を傾けるという、他の人に耳を傾けるっていう場合にはですね、まずこの人自身もまず耳を傾けたわけですね。ですね、二節にはみんな耳を傾け聞けと言ってるんですけど、私も格言に、この格言っていうのはこの変わらない真理ですね、それに耳を傾けるんだと。これはもうみんなそうですね。イエス・キリスト様が何千年経っても永遠というのは絶えず神と一つであったということで、神の言葉をそのままに聞いたと、あるいは預言者もパウロのような人もそうですね。そういう本当の真理に耳を傾けてない場合にはですね、 これは通じないわけです、相手にですね。一時的なものに終わってしまうわけです。それで、まず私は大いに格言に耳を傾けるとあってですね、そこについちょっと、意外なようなことが書いてありますね。盾ごとを奏でて謎っていうのは、これまた、この日本語ではですね、遊びにも謎謎へのことはありますから、どうしても日本語のイメージとですね、元の方のイメージがこうずれてくるわけです。そういうことでですね、盾ごとを奏でて人生のですね、深いその真理を極めると。神からの言葉に耳を傾けてですね、そうしてそのこの世の謎っていうか分からないところが明らかにされていくのをですね、自分が耳を傾けながら解いていくというわけです。分かっていくと。まあ、要するに神の言葉の真理、永遠の真理はですね、盾ごとを兼ねてながら分かっていく。分かってきたんだと。そういうことなんですね。単なる謎っていうのはそういう、さっき言った謎謎ゲームのような謎では決してないわけなんですね。詩編がどうもピンとこないと、こういう訳語の問題がどうもですね、ピンとこないような訳語がしばしばあるからです。で、どうしてですね、縦ごと、この時の楽器と言ったらもう、鍵盤楽器もないわけです。まあ、鍵盤楽器も一種のピアノも弦を張ってるわけですね。一種の弦楽器みたいなところがありますけれども、純粋な、打つ楽器はもちろんないわけです。で、この弦楽器をですね、立てて日本の琴のように置いてするんじゃなくて、もっと小さくてですね、今日で言えばハープなんかが縦琴の仲間ですね。で、それを音楽を奏でながらですね、この真理を同時に聞くとですね、一層この、まあ、分かりがいいと、この詩を作った人は言ってるわけです。これは、まあ、ちょっと意外なようなことですね。一般的な方の道徳的な教育は音楽を奏でながらなんてそんなことは言われないんですけども、これはですね、まあ、聖書の中では時々こういうことが出てくるわけなんです。で、これはどういうことかというとですね、賛美歌もそうですね。賛美を歌うことによって一層神の真理が心に入ってくる。ここもそうなんですね。盾事を奏でながらするとですね、一層この縁で真理が分かってくるというんです、この人の場合。そうして分かった真理をこれから言うんだと。まあそういうことでですね、それでキリスト教では非常にこの音楽っていうのがつきものは単に楽しいからとこれちょっと違うんですね。楽しいってことももちろんあるわけです、喜ばしい。それだけでは決してなくて、その神様の真理がですね、なんとなくですね、その音楽とともに来ると一層よく分かるというわけなんですね。こういうような側面からですね、この盾事を奏でて、この謎のようなこの世のさまざまなことを明らかにされていくという、まあ、そういう意味で言っているということなんです。まあ、こういうようなことはですね、他のところでもあって、この詩を作ったのも非常にこれはダビデっていう人、これはコラの子という人ですけど、ダビデがたくさんのものを作ったわけですけども、そもそもダビデも音楽家だったんですね。詩人であり政治家でもあり武人ですね。非常にこの武力の再編もうまかった人である、政治家でもある軍人でもあったと、音楽家でもあったと、もうこの何刀流もの人だったですね。で、このダビデっていう人もですね、この音楽っていうことは非常にできたわけなので、そういうことが前に書いてあったですね。ちょっとこれは旧約聖書のですね、460ページのところを見てもらったら、そういうことがちょっと書いてありますね。460ページの上の段ですね。サムエル記の19章の ところです。それよりもですね、そこにもありますが、454ページ見てくださいますかね。454ページ、ちょっと手前ですね、サムエル記の上の16章の方を見てもらいます。ですか、454ページの上の段。 この14節を見たらですね、主の霊がサウルから離れて代わりにですね、これはサウルが神様のことに背き、せっかく神から選ばれとったのに神に従わずに背いたからですね、そこで、その裁きとして悪の力が彼を苦しめるようになったと、まあ、それに神がですね、その罰として悪い苦しめる力を送ったというわけです。そうしてですね、そこで16節で、家来がですね、この盾事を上手に奏でるものを探してくださいと、そしたらその悪の力が襲ってきてもですね、その気分が良くなるだろうと、そうしてですね、盾事の名手を探してこいという、そうしたらベツレヘムの人エッサイの息子は盾事をダビデに奏でる勇敢だと、戦術の心もやる軍人でもあるというか、言葉に分別があって外見もよく、要するに言葉が非常に繊細、洗練された言葉も知っている詩人になったわけです。まさに主が共におられる人だと言ってですね、そうしてこれ羊飼いの晩羊飼いしよったんですね。まだこれ少年だったわけです。だけどそこでですね、すぐに取り立てて、23節であるように神の霊がサウルを、これはサウルを苦しめてですね、裁きとして罰するために、苦しめるのを襲うために、ダビデが片割れで盾事を離れたら、サウルが心を休まって気分が良くなってですね、悪の暗い闇の力から離れたとかいうふうに書いてありますね。こういうようにですね、非常に古い時代、これは今から3000年も前ですね、こういう3000年も前だけれども、こういう何かですね、盾事と音楽とともに良きものが流れてくるということは、非常に古い時代からこういうふうに聖書の中にもあるぐらいなわけですね。まあ、そういうようなこともあってですね、このところ、ここのところがまあ書いてあるというわけです。はい、これでまあ一応元に帰りますね。これはもうそういう良き音楽ですね。音楽でも何でもですね、これは文学でもですね、学問的な哲学でも良くない、複雑にして、良くない方向引っ張り込むような哲学も思想もあるわけです。それと同じように音楽もですね、何か暗いところ引っ張り込むような音楽もある。まあそういうふうにですね、音楽にも実の絵でもそうですね、その絵を見て何か清々しいとか力を得るような絵とですね、何か非常に暗い嫌な感じをもたらすような絵とかにもあるわけですから、音楽はどれでもいいんでもちろんなくてですね、こういうふうに神様の真理がより一層入ってくるように働く音楽もあるわけです。まあ、キリスト教の賛美というのは大体こういうことになっているので、だからこれは離れることがないんですね。やっぱり賛美歌を歌う態度を一緒に伴わせると、どうも御言葉がよく入ってくるというところがあるからなんですね。はい、それで結局この人6節以降ですね、この人がこれから言おうとする最初に6節がいわゆる本論になるわけですね。その本論というのはですね、要するにこの人が一番直面しとった問題は、災いの降りかかる時だと、悪意に囲まれる時だと、そのも、そういう具体的なこの問題の解決、この他人に教える前に自分がそういう経験を、非常にこの深刻な体験を持ってたわけなんですね。それをいかにして乗り越えるかというのが、この詩を作った人の大きな経験だったわけです。その、この詩を作った詩人のですね、詩を作った作者がですね、追い詰められたり苦しめられたらどうしようかというと、それがお金、財産を頼みとするようなものだったわけです。で、当然権力っていうのは常に古代からですね、この財産の力と結びついてきたわけですよね。まあ、豪族っていうのはこのお米をたくさん蓄えたからですね、水害や飢饉、虫の害でお米がないところができたらそこにも寄っていくわけです。で、それを従えてですね、お米がよく持った手段を持ったらですね、権力になって人を雇って武力を作られていったですね。これはもともとそういうところがあるわけです。ですから財宝とか富の力っていうのはそのままこのいわゆる武力にもつながるわけですね。で、そういうふうに金の力、財宝の力、あるいは何らかの武力、そうしたものを持ってですね、それがない人たちに、だんだんと迫ってくる。これはもうどこでもあるわけです。今現代でもたくさんそれはもうあるわけですね。 弱い立場の人をですね、そういう何らかの権力やですね、武器弾薬を手に入れた者たちが圧迫弾圧をするということなんですね。で、そこでですね、このそういう悪意になってこの死を作った人を追い詰めようとする人たちの一番元にこの富の力や財宝の力があると言ってるんですね。だけどそれをですね、この人はどういうふうに見てるかというと、その全く富の力って見るだけを見とった人間はとてもかなわんと思うんですね。武力で争う、この人がですね、何を見たかっていうと、人間の死ということと神の無限性ということを両方見たわけです。お金というふうな、そういう問題をですね、お金の力や武力の力を乗り越えるためにですね、この人が示されたのは神を見る、それから死ということを見ることだったんですね。でこの八節以降はですね、強打あがないえない動向っていうのはどういうことかっていうとですね、みんな死んでしまうと。死の世界からどんな人でも、どんな金持ちでもですね、死の世界からあがない、買い戻すことはできないと。というんですね。この、八節以降、そういうことなんです。いくら金があってもですね、自分の兄弟をもですね、この死の力から買い戻すことはできないと。魂を買い戻すっていう値段っていうのもあって無限に高いと。だから永遠に払い終えないっていうわけです。人はみんな死んでいくんだと。死ということを思ったらですね、いくら金持ちがある、権力があるいても、どんなにお金を積んでても、たった一人の兄弟の命をも買い取ることはできるんではないかと。そこにですね、この金や財宝の決定的な限界があると言おうとしているわけですね。このお金とか富の力だけ見たらますます自分はダメだと、あれは強力な力を持っていると思うけど、死ということを前にしたらですね、これはもう本当に無力なものになると。そういうことを見ることにですね、お金や権力に惑わされないで、それがこの英知だというわけです。この人がある意味で盾事をしながらですね、その死にはっきり知らされたのそこだって言うんです。死ということを思い浮かべたらと、みんなその死の前にはお金の力権力も何も何の足しにもならないような無力なものですね。まあ、それを後をずっと言っているわけですね。人は永遠に生きるかと。みんな墓の水に住まないんだと。知あるも無知のも愚かなもの、金持ちもみんな、特にこれは財宝の問題を言っているわけですね、この後も。自分の名をつけた自信を持ってても、その土地の底、要するに他に埋められて死ぬって。死んで土の中に埋められるだけだと。で、それが、まあ、一言で言えば、人間はどんなにお金持ち、権力者で豪勢の家に住もうが、死ということから見たらです。土に埋められた。要するに動物と同じだと。だからそういうようにですね、死ということの永遠というものから見て、みんな死んでいくということを見たらですね、その決して恐れに足らないんだと。そういう見方をしているわけですね。14節以降もそうです。自分の力や財産、自分の力に頼るということはそういうことですね。自分の力で金や財産を貸し取ったと。いくらそんなことを言っても全部死が追っていくと、次の15まで死が彼らを買うって、死というものにみんな意識になると。どんな誇り高い自慢をして権力者であってもみんな死という姿が蝕んでしまうと。で、そこまで言ってですね、16節にこの閃光のように光のようにですね、山のしかしっていうのは、これ非常に大きなしかしなんですね。旧約聖書ではまだ部分的にしか示されていなかったんですけど、神だけが私の魂を死の力から買い戻すことができるということを、この人はこう言えば、これはまあ文字通りのインスピレーションなんですけども、これはひらめきで示されたわけなんですね。ほとんどみんなの人がですね、死んだらもう終わりだと、暗い世界入っていくと。日本の場合、今でもですね、死んだ暮らしが引っ張り込まれるからですね、みんなが一生懸命拝んだりご飯をあげたりして、いわゆる幽霊になるわけですね。ほっといた幽霊になるから、怒ってたたってくるから、たたらないようにご飯をあげるっていうのが、死んだ人にご飯をいろんなものをあげるという古代的な習慣なんですよね。それはもう死んだら何になるかわからん、暗いものになるんやというわけです。で、ご飯をあげて丁寧にしよったら、おとなしくなって祖先の先祖神に合一するんだというのが、日本の本来神社神道の、まあ、古代的な原始的な宗教ですね。で、本来その仏教はそういうものと違うもんだけども、合体してしまっているというところです。 まあ、そういうことで、人間みんな死んでしまうんだと、死んだら暗いところ引っ張り込まれると、幽霊みたいになるんだというんですね。でけれどもですね、この聖書の世界ではこの2000年、2500、3000年近くも前からですね、神はですね、どんな人でもあってもですね、この幼子らを信じる人のためしっかりと贖いと、死の力から解放するんだと、黄泉の手っていうのはこの死の闇の世界から取り上げてくださるんだっていうことをですね、そして光の中に入れてくださると、神様のところに引っ張り上げてくれるんだっていうことを非常に古い時代からしていたわけです。でこの神様っていうのはその全世界を支配するように光に満ちた、愛に満ちた神様で、日本の場合は人間でも狸でも白いでも何でも神々になるから、そのところに行ったって安心ならないわけですよね。山でも神々になる、人間の体の一部まで神々として祀るところもあるわけです。そういうことから考えますと、この16節っていうのは非常にこの、まあ、世界的に見てもですね、2500年も3000年も前に、はっきりその死から乗り越えてですね、非常に愛の力で、この死の力に打ち勝つ力があるんだっていうこと、はっきりと示されたっていうのは、極めてこれを世界的に見た、ありえなかったことなんですね。旧約聖書ではこういうふうにはっきり死の力から神を取り上げるっていうのはまだ部分的しか出てこない。ここはその中の一つなわけなんです。で、新約聖書になってそれがですね、この間のイースターに言ったように、キリストの復活によって完全に全ての人、全ての民族にその死の力からに打ち勝つ力があるということを知らされたんだけども、この当時は旧約聖書の世界ですらまだ一部しかなかった。このもう一つですね、本当に闇の中の閃光のように、ごくわずかこの旧約聖書では出てくるわけですね。それが新約のキリストになってバッとこう一度にですね、花火がこう炸裂するようにですね、チルチルチルっと、まあ、光が張っとったのがパーンとこうあれするように、その力が全世界に広げられた。例えばイザヤ書も非常に分厚い書物ですけれども、この復活をするというふうなもようなことはですね、一箇所しか言わせてないんですね。そのイザヤ書ちょっと見てもらいますと、1100ページです。1100ページのイザヤ書。イザヤ書非常に長い書物ですけど、死の後のことって本当に驚くほどないわけです。まあ、この一箇所なんですね。1100ページ。イザヤ書26章の上の段19節というところなんですね。19、あなたの死者死んだ者命を得るようにと、私の屍は立ち上がるようにと、塵の中、要するにこれ死んだ人のことを言い換えただけなんです。死者とか屍とか塵の中に住まうと、塵っていうのは土の中、土なんですね。いわゆるこの日本語のゴミ塵ではないわけです。この乾燥地帯では、この土っていうのはもう風が吹いて乾燥してるから、もう砂粒になるんですね。それをこういうふうに、塵とかいうふうに訳したんですけど、どうもこの塵というと、塵箱の塵を思い出してあまり良くないですけど、要するに土の中に、土くれの中に住まっておると。死んで、もう本意に、もう終わってしまっても、目を覚まし喜べと。神様、あなたたちも神様ですね。神様が怒られる罪は光の罪だ。非常に素敵な、この不思議な表現がありますよね。まあ、こういうふうにまだ復活ということはほとんど誰もこのことを知らなかったときにですね、このイザヤ書預言書って、預言者っていうのはですね、闇の中にパーッと神の稲光がするように、こういう光を受けてですね、そして神様が確かにですね、死んだもの、死霊っていうか、死んだ人の世界にですね、光の強く、命の光の強く起こるんだと。それをこう、まあ、閃光のように見ることができたわけなんですね。まあ、そういうふうに、この旧約聖書全体といってもごくわずかなんですけども、そのごくわずかな人が見たものが、だんだんとイエスの時になるまで伝わっていって、時が来たということで、本当に死霊、死んだ人の血にですね、あるいは死んだようになった人の血に光の露をみんなに降らせるという、まあ、新しい時代が来て、それを実際にキリスト教と全世界に広がっていったわけですよね。はい。それではまあ元のところに帰ります。まあ、そういうふうに、この詩編の49編のこの16節っていうのはですね、 もう誰も考えたことのない、まあ、本当にこのインスピレーションですね。科学者の世界でもですね、それまで誰が考えたことのないよう、パッとこの因果関係をひらめくっていう人もおって、そういう人もノーベル賞もらったりしてきたわけですね。ゆかさんでも20代の時に朝起きてパッとひらめいたですね。どう考えてもわからなかったけれども、核はですね、どうしてこの巨大な力で持っておるのに、それをどうしてプラス投資のものがこのじっと折れるのか、パッとこの中間にですね、いわば重視をキャッチボールするようなあるものの重視があるんだと、で中間子と、まあ、そんなことも本当にパッとこうひらめいたっていうわけです。これはその霊的な世界にもこうひらめいたんですね。でその湯川さんがひらめいた中間子の言ってて、ほとんど誰もですね、こんなことを体験しようが知ろうがしまいに、あの感じもならないことですけれども、こういうふうにですね、この死んだものをあがないと闇の地下から取り出してくださる力があるということが、その一人一人にひらめくかどうかは人生が変わるわけです。でこれはどんな無学な人でもですね、死にかかった人でも、このことを本当に分かったらですね、もう死ぬということは喜びにすらなるわけですよね。もう死んで終わりだと、あるいは非常に今日も言ったけど、無実の罪でですね、17年間もですね、してもないことをやったとか言われてですね、どんなに悔しくて、悲惨だったかということですね、周りの人みんなからこう、バカにされ、休められて。で、まあ、そういう人でもですね、なんでそんで死んでいった人も相当、おそらく冤罪で死んでいった人もおるだろうと思いますけども、あるいは人生が破壊された。でもそういう人はですね、どんなにお金をもらったところでもう帰らないわけですね。死んでしまったような人生みたいになったけど、その人は本当に立ち返るとしては、こういうふうなこと、神様やキリストの力を知ったらですね、自分もそういうひどい目に遭わした人に対して恨み憎しみも消えるであろうし、またそこからあと、まあ、今60何歳とか言ったけども、新たな命を受けてですね、そして生きていくことができると思いますが、まあ、憎しみやいうものを自分も蝕んでいくわけだから、こういうふうに憎しみの世界はこの闇の世界ですよね。でも闇の世界、死んだような世界を取り出してくれるのはやっぱりこれは神様だということですね。そういう意味でこの私の魂を黄泉の世界、真っ暗闇の世界から取り上げてくださる方がおるということを示されたわけです。そういうふうにですね、この人は死ということを思いながらですね、死ということを思ったらどんな金や権力者もみんなダメだと、何の力もないということが分かるし、冷静に分かる。そういう霊視に分かるだけじゃなくて、積極的な意味で今度はですね、闇の力から死の力からも救い出してくれる力っていう、そういうこともパッと分かったわけですね。それによってこの人がですね、追い詰められていったこの悪の力、悪意的そういうことから救い出されたということなんです。あとそれをもう一度ですね、柔軟説、自販に行ったことを言ってるわけです。富が増しても恐れることはないんだとですね、他の人に富や権力が増してもそういうことを恐れたら羨んだりする必要ないとですね、死という問題、あるいは神がですね、魂をあがなってくれるというか、分かればそんなもう恐れることもびっくりすることない。どんな豪勢な人も死んだらみんな達成できんと、これは今よく言われる時ですね、生まれる時も裸と、死ぬ時も裸で死んでいくと、名誉が彼の後を追って墓に下るわけないと、もうそういうふうにみんな死の力から贖い取る力を知らん限りはですね、どんなことがあったってみんな消えていくということなんです。ですから人間はそういうことを知らん限り、この最後にもう一遍ですね、映画のうちには、そういうように悟りを得ることはないと、いくら富があってもそれだけでは悟りを得られないと、動物と同じだと、まあ、随分厳しいようなけれどもですね、死ということを考えたら結局動物と同じ土に埋められて死ぬだけだという、まあ、そういうふうに、これはよくスピノーザのエチカっていう倫理の永遠の層に照らしてみるっていうことはありますよね。どんなことでも永遠の層、そのクリスチャーであればこの神を皆見つめるとですね、どんな難問もま溶けていくというわけですね。でこの詩人もそうだったわけです。現実のこの富やら権力や物資やらその悪意やらそういうものに取り囲まれて非常にこの追い詰められた気持ちになったけれども、そこからこのそれに打ち勝つ英気を与えられたし、死の力すらも打ち勝つ真理を神様から知らされたと、それによってこの悪意からも乗り越えてですね、勝利していったんだということです。 まあ、こういうことで、普通の死というものと非常にこのスケールも違うんですね。こういうことだから確かに、この諸国の民を聞けと、みんなが聞くに値することだったわけですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。